天の神なるお父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人に語りかけてくださって、今日私たちに与えられているテキストを通して、箇所を通して、あなたの恵み深さやあなたの愛や、またあなたが私たちに願っておられることを共に学ぶことができますように。今日ここで学んであなたに教えていただくことを毎日の生活に持って帰って、それを実践するまでに私たちの心に、私たちの魂に、あなたが聖霊によって深く書きつけてくださって、あなたに従っていくことを追求できますように、どうぞ助けてください。ここにいる一人一人あなたが祝福してください。また御言葉を分かち合う私もどうぞあなたが憐れみ、また助け、導いて、あなたが語ろうとしておられることを余すところなく、また大胆に分かりやすく語ることができますように、どうぞ言葉を与えてください。お願いします。今日もみんなであなたの前に出て、御言葉を学べることを心から感謝します。あなたに期待します。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。今日はローマの14章です。ローマ書は何章まであるか知ってます？15ですか？ 16章ですね。14、15、16であと3章。で、もちろんその私たち文脈を追って1章からずっと学んでますから、一つ一つがぶつ切りでないということを毎回確認しながら始めてるんですけど、まずローマの1章では、そのいかにその自分たちにその福音というものが神の恵みによって与えられたかということが語られていて、2章と3章ではどれだけその福音に私たちがふさわしくないものなのか、どれだけその罪深いものなのかっていうのが語られていて、4章からずっと、私たちをその、なんか行いによって正しい義と認められるんではなくて、イエス・キリストを信じる信仰、私には罪があって、その罪を神が許したいので、イエス・キリストがそのなだめの供え物として世に使わされ、イエス・キリストのその、生贄によって、また贖いによって、私たちの罪は許されるということを信じるのであれば、その信じる信仰によって神から正しい義と認められると。で、そしたらその聖霊が私たちに内側に与えられて、で、聖霊によってアバ父よってお父さんっていうふうに言うことを許可されていて、天の父、またその神が私たちのお父さんとなってくださるので、それゆえに、私たちは神の国を相続すると。で、そのために復活も与えられると。で、全てがそれはその恵みによるんだということをずっと4章から語ってますね。で、7章とかではその神に従いたいんだけども、従えない自分がいるって、肉があるんだって。でも、8章に行くと、その私たちに与えられている聖霊が、その肉を殺すって。で、だから、私たちは、その、どんなところにあっても圧倒的な勝利者になるんだって。聖霊が与えられているから。で、9章、10章、11章では、そのイスラエルのことを、パウロがね、その私たち、その私の最も心にかかっていることはイスラエルなんだっていうことを話しながら、ユダヤ人たちのこと。それで、このユダヤ人のことを語りながら、その神の選びと、またそれに対する応答と、また神の証明ということに関して語っています。で、12章では、その神のこういうたくさんの恵みとか、その私たちに与えられている福音のゆえに、そういうわけですから。だから、私たちは、神の憐れみのゆえに、そのパウロをね、お願いしますって。12章の一節を見てみると、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な、また私たちが考えうる、限りのその霊的な礼拝だと。で、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心または考えの意思によって、自分を変えなさいって、また神に変えていただきなさいって。で、それでその教会のその、賜物の話になって、教会の秩序の話になって、そして13章先週やったのが、その上に立つ権威を認めましょうっていう話になっていくんですよね。それは神に従うがゆえに、神がこれまでにこんなに良くしてくださったがゆえに神に従っていくという。で、互いに愛し合うということは、その立法はそれによって、その全うされるって。で、愛するというのが一番なんだっていう、その話がありました。 で、その文脈の中で今日のこの14章があります。だからそういうわけですから、神が私たちに、私たちのことを憐れんでくださって、私たちを愛してくださって、私たち神に応答するんですよねって。で、罪と死の原理に生きていた私たちが、今は御霊のその命の原理に生きるんですよねって。だから、私たちは自分自身を神にその捧げる、その霊的な礼拝としてそれをするんですよねって。だから上に立つ権威にも従うべきだし、またその自分の隣人も愛すべきだって。14章では今度は一節を見てみると、あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。で、教会の中にはいろいろな人たちがいます。で、イエス・キリストを知ってばかりの人もいれば、イエス・キリストについてよく知っていて、そしてその体験を通して神との深い交わりの中にいる人たちもいます。だから信仰の度合いというのは、進み具合というのは、一人一人違います。それで当たり前です。みんなが同じスピードで、その、成長していくわけじゃないから、お互い背景も違うし、またその理解の仕方も違うし、自分の抱えている肉も違うから。ある人は、もう早く、わーってその自分の罪がはっきりとして、それを神に本当にその許してもらったというところから、多く許された者が多く愛するわけですから、神を愛するがゆえにその成長曲線がものすごいその角度で上がっていく人もいれば、私みたいなクリスチャンホームで育って、なんかよくわかんないうちに神についてとか、神が愛しておられるとか、なんかそういう悶々としながら、その成長曲線が限りなくゼロに近いというか、マイナスにいってるようなのが何十年も20年も続いたような、その、私のような人もいるかもしれませんね。皆さんはまたそれぞれ違うはずです。だから教会の中には、その信仰の弱い人がいるんですって。だから信仰の弱い人がいるということは、信仰の強い人もいるということです。よね。だから特にこれは信仰の強い人にたちに対して言ってるんですよ。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。まあ、2節と3節お読みしますね。何でも食べて良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。だから信仰の強い弱いというのはどういうところでその出てくるかというと、その祈るとかね、そういうものではなくて、もっと根本的な、その、根本的というか、その目に見える感じで、例えばその食べ物があります。で、イエス・キリストは、私たちの口から入るものは、その何だって清いんだって言いました。私たちの内側から出るものが人を汚すって。私の中にある、その苦い思いとか、面白くないっていう思いとか、怒りとか、憎しみとか、そういうのが、その口から出てって人を汚すんだって。自分も汚すし、人も他の人も汚すって。イエス・キリストはそう言いました。で、ペテロはカイザリアじゃなくてヨッパで、そのうたた寝して夢見心地になってる時に、その幻を見たんですね。どんな幻でしたっけ？汚れたものが、動物がね、そのバスケットみたいなのに吊るされて天から、これをほふって食べなさいっていうふうに言われたんですよね。何回ですか？三回。ですよね。で、それで私はこんなの食べたことないですって、触れたこともないし、食べたこともないんです、こんな汚れたものって。でも、その幻の中で神は、その私が、神が清いと言ったものを汚れたって言ってはいけないって。だから何を食べてもいい。何かを食べることによって、私の、救いや、私の贖いが何か揺らぐようなことは、決してないというのが、この聖書の原則なんですが、中には、その、例えば肉を食べると、いけないとか、野菜じゃないとダメだとか、豚肉を食べてはいけないという人たちも、中にはいるわけですね。特にこのローマの人たちの中には。ユダヤ人たちもたくさんいたはずですから。また現代でもそういう人たちがいるかもしれません。これを食べてはいけない。これを飲んではいけない。まあ、教会の中でクリスチャンの間でたくさんその議論となるのは、そのお酒についてどうするかですよ。で、もしその自分がその食後の一杯を楽しみに私はしてるんですって、ビール缶一つを。 で、それをやめないと私がクリスチャン、私はクリスチャンになれないらしいから、私はクリスチャンになりません。もうそれは悲しいですよ。その一言はね。だってその食べ物とか飲み物で、イエス・キリストがなさったその救いというのは揺らぐはずがないからです。でも確かに悪い面もあるんですよ。なので、それが悪いものであれば、神がその後、その人のうちに働いて、諦めさせるというか、別にいいやというふうに思わされるはずです。だからといって初めてその教会に来てイエス・キリストのことを信じますというふうに言ってる人たちが、お酒を飲んでるからといって、あなたお酒飲んでるから、また何々を食べてるから、あなたはもうクリスチャンになる資格がないみたいなのは、それはおかしいわけです。ここで言ってるの。で、何を食べてもいいし、別にそのどんな生活をしててもある意味いいんですよ。食べる人は、だから私が食べるからといって、食べない人、この人信仰がないなとかって言って、その侮ってはいけないし、私はその食べないんだけど、この人なんか食べてるんだって、こいつ何なんだみたいな感じで裁いてもいけないって。両者ともに神が受け入れたんじゃないですかって。神がその人を受け入れてくださったからだって。それが根本的な一致ですよ。私たち一致が必要なんですよね。13章でも、12章でも教会のことやったし、13章でもやりましたよ。一致が必要なんですよ。どこで一致するかというと、神がその人を受け入れているというところに一致するんですよ。で、信仰が弱い人というのをもう少し定義したいんですよ。ローマの14章には戻ってきますが、まずは第2テモテ4章の3節。第2テモテ4章の3節。まあ2節から4節までいきましょうか。第2テモテの4章の2節から4節。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。信仰が弱い人と、ここで言うその気ままな人というのは、全く違います。じゃあ何でもいいんでしょっていうふうに、上げ足を取るじゃないですけど、言葉のその橋を取って、じゃあ何でも許されてるんだったら、何でもしたらいいじゃないか。イエス・キリストを信じる前と、イエス・キリストを信じる後と、全く何の変わりもない生活をしている人たちのことを気ままな人って言うんですよ。イエス・キリストを信じたら、信じるということは、私たち、ローマでも学びましたけども、古い人が死んで、今まで自分の欲や、自分の肉、自分を満足させるために生きていた、自分がイエス・キリストと共に十字架にかかって死ぬんですよね。それで聖霊によって新しく生まれ変わるんです。それがボーンアゲンですよ。そして聖霊によって、また信仰によって、私たちは歩み始めるんですよ。神に向かって、神を満足させるために。で、その中で、信仰の弱い人、信仰の強い人というのが出てくるんです。2節にあるみたいに、寛容を尽くして、これはまあ、愛を持ってですよ。絶えず教えながら、責めて、戒めて、また進めなさいって言ってるんですよ。でもここでは、ローマの14章では、意見を裁かないで、受け入れなさいって。だから、気ままな人と、信仰の弱い人は違います。信仰の弱い人は、その信仰が弱かったとしても、イエス・キリストのことを信じていて、キリストに従う気はあるんですよ。でも自分の救いの部分において、まだ確信が持てないんですよ。で、何かをすることによって、何かをしないことによって、私は神から受け入れられてるみたいな。そもそも私たちがイエス・キリストを信じて救われたのは、それは恵みなんですよね。私が何かやる以前に、私が何かやらない以前に神は私のことを愛しておられて、その以前に私がローマの5章だったら、私がまだ弱かった時に、私がまだ罪人だった時に、私がまだ神に敵対してた時に、神は私を愛し、私の罪をあがなって私をご自分の子にするために、私に信仰を与え、その信仰によって義と認めるために、イエス・キリストを私に与えてくださったって。そもそも、私には救いを受けるに、 ふさわしくないと。であるにもかかわらず神が良いものをくださったんですよね。それが恵みで、それが福音なんですよ。それを信じるかどうかなんですよ。でも、なんか毎週教会に行ってるから私は救われてるって。でも、一回休んでしまうと私の救いが揺らいでしまうっていうな、そういうふうに、脅迫観念で教会に来てたり、私行ってた時期ありますよ。教会に行かない分だけ神から離れるって、それはその通りなんですけど。でも自分の救いが、確立されないみたいな。教会に行くことは大切なことですけど。でも何回休んだかとか何回行ったかとか、その出席簿によって私の救いが決まるわけじゃないんですよ。私たちの救いというのはイエス・キリストを信じる信仰によってですよ。でも、そもそも従う気がなくて、神のその基準に。神にとって何が受け入れられ、何が完全であるかをわきまえ知るために、考えの一心、心の一心によってあなたのその自分を変えなさいというパウロの言葉に耳を傾けることもなく、気ままに自分がこれをやりたいから。だから、私でもその信仰が弱いんですって、私を受け入れなさいよっていうのは、それはおかしいという話です。それは信仰が弱いではなくて、気ままなんですよ。そこのわけわけははっきりしないと、このローマの14章を使って私たちひっくり返されます。そうすると、じゃあ、誰に従うんだっていうことになってくるんですよ。気ままな人に従っていると、ここに書いてあるように、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集めてどんどん変えていくような、私すぐクビになりますよ。聖書のことをはっきりと、これは神が願っておられることで、それは違うでしょうって私がその人たちを戒め始めたら、めんどくせえなこいつって。シロさんめんどくさいからもういいですって、来週から別の人にお願いするんで来なくていいですってなるんですよ。信仰の弱い人は、そもそも神を、イエス・キリストを信じていて神に従いたいんです。けどその救いの部分において、ちょっと、恵みというのをはっきりと理解できてないんですよ、まだ。これこれをやってないから、私はその神からなんか良くされないとか。こんなことやっちゃってるから、私は神に祈っても私の祈りは聞かれないとか。そういうふうに感じてる人たち。その人たちのことを信仰が弱いって言ってるんですよ。ダメだと言ってるわけじゃないですよ。信仰が弱いということに対して。で、その信仰というのは神から与えられるものなんですよね。信仰でさえ。エペソの2章の10節によると、8節によると。4節。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか？しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。ローマの14章。すいません、戻っています。4節。これは少なくとも教会の中の話をしています。イエス・キリストを信じる人たち同士が、この人はあんなことしてる、この人はこんなことしてない。なんか、車はこの人運転するときに50キロで走るらしいよって。法定速度40キロなのに。やばくない？とか。この人爪人だとかって。一体全体もこの人は何なんだろう。もしくは、そんなん50キロ、60キロ走ってもそれで普通じゃないかって。それなのにこの人は30キロとか40キロで走らないとダメって言ってるって。なんてやつだ。どっちにでもなりやすいですよ、私たち。気をつけないと。で、私たちお互い裁くべきじゃないんですよ。イエス・キリストに従っている、それを追求している限り、その私たちの歩みや、私たちのその救いというのを、その、天秤にかけて、またその、裁いてね、私たちが。この人は救われてないとかっていうふうに言っちゃまずいんですよ。何を食べても、何を食べてなくても、その人を受け入れてくださったのは神であって、その人をそのしもべとして呼んでくださったのも神であって、そのしもべを正す、正さない、それは神が決めるって。だからなんであなたが、なんで私が、神のしもべである、私たちのこの、主にある兄弟姉妹をお互いを裁くんですか？この人はダメだとか。で、自分の信仰の強さによって、また自分の信仰の弱さによって、相手を裁いてはいけないでしょうって。五節、ある日を他の日に比べて、大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。まあ、そのセブンスデイアドベンチストの方々は、特にその土曜礼拝というのを大切にします。 以前よりもその態度というのは、変わってきたみたいですけども。以前はその日曜日に礼拝してたり、その賛美してる人たちっていうのは、救われてないというふうにはっきり、その教団として言ってたそうですから。今はそんなことないみたいですけど。チャック・スミスさんが、こういうことをその本に書いてありました。彼が言ってる、行きつけの、歯医者さん。歯医者さんがセブンス・デイ・アドベンチストの方なんですって。で、自分はその歯医者の患者として行くから、で、それでその歯医者さんが、まあ、その話をするのをずっと聞くことになると。で、チャックさんは、その方のことをそのクリスチャンだと認めてるし、また自分の良い友人だというふうに認めてるみたい、認めてますと自分でも書いてあります、本に。で、その彼が言うのは、やっぱりその日曜日じゃなくて土曜日なんだってずっとその歯をね、直しながら言ってくるって。で、その自分別にそれを聞いてたところで、私はその人を裁くことはしないって、そのジャックさんは言ってて。で、私はその人も、私もその叱るべき時に天国でもう一度その再会できるというふうに私は確信していますというふうに書いてありました。ただし、彼、そのセブンステン、その歯医者さんは、私が天国にいることを驚くでしょうけどねって書いてありました。だから土曜日の礼拝をしているところ、教会もあるでしょう。日曜日の教会を、礼拝をしているところもあって、もしかしたら毎日礼拝しているところもあるかもしれないです。だからなんだって話なんですよ。毎日、だって初代教会は毎日集まって一緒に食事をして、そしてその真心を持ってね、共にそうやってフェロシップしてたわけじゃないですか。最高ですよ。できることならそうしたい。だから、私は、個人的には、その、どの日も同じだというふうに考えている人です。でも、だからといって、ある人が、やっぱり日曜日は誠実で、誠実礼拝で、日曜日は特に、その、神のために使う日なんだというふうに、その日曜日を特に大切にしているからといって、そうですねっていう私はそれに、まあ、同意というか、私自身のその立場を変えることはしませんけど、どの日も同じだろうという。でもその人を裁くことはしません。だからそのセブンスデーの方々やその他の教会で土曜日に集まってるからといって、その人たちがなんか信仰弱いなとか、なんかそういうことは全く私は思わないんですよ。てか思っちゃまずいんですよ。どの日が大切かとかそんな、それでその人の救いとか関係ないから。6節、日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。いずれにしても神のために私たちやってるんですよねって。そのある日を大切に思う人たちもいれば何かを食べる、何かを食べない。そうやってその自分の心の中で確信を持ってこれが神のためだと思ってまた感謝を持ってやってるのであればその通りにすればいいじゃないですかって。だからクリスチャンはその多様性であって叱るべきですよ。いろんな考えがあっていろんなその立場があって別にいいんですよ。だから確率的にクリスチャンはその神イエス・キリストを信じる者は日曜日の朝10時半から12時までそれを超えて礼拝する者はいたんだみたいな、そんなことありえないんですよ。礼拝のスタイルだとか、賛美のスタイルだとか、服装だとか、言葉遣いだとか、その、牧師の呼び方だとか、そんなのは、その、二の次三の次というか、まあ、どうでもいいって言ったらあれですけど、大切じゃないんですよ。だからといってその人が救われてる救われてないっていう、それを、そういうその上辺のというか今話してるようなことで、その救われてるか救われてないかというのを測ることはできないんです。いずれにしても神のためにやってるんだったら、それは救われてるでしょう。土曜日に礼拝してる人たちも、日曜日に礼拝してる人たちも、他の曜日に礼拝してる人たちも、その人は救われてるだろうし、肉を食べる人たちも、肉を食べない人たちも、それは死のためにやってし、神に感謝してるのであれば、その人たちは救われてるでしょう。だから、なんで私たち、そのお互いを裁く必要があるんですかっていう話。7節。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ者にとっても生きている者にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。私たち、この7節で言ってる私たちってのは、誰ですか？ユダヤ、ん？ パウロとかユダヤ人たち。他には、私たち。イエス・キリストを信じる人たちですよ、全員。パウロもユダヤ人も、また異邦人も、過去に、その過去生きていた人たちも、また今生きている人たちも、全員含めて私たちです。もし私たちがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストのために生きようって私たちのその歩みをね、それでその、キリストのために歩んでいくぞって、神に従っていくぞって、それで決めて、キリストを信じているのであれば、その自分のために生きている人はいないよねって。その瞬間はあるでしょうよ。私も正直に言いますけど。瞬間はありますよ。たくさん、しかも。自分のために生きちゃったなーって、自分のために時間いっぱい使ったなーって、神を二の次三の次にしたなーって。でも追求している、追求し続けたいんですよ。で自分のために死ぬものもないってし、私たちが死ぬときも、その、ああ、神と共にこれからその永遠に生きるのかって。生きてるにしても死ぬにしても、私たちは神のためにやるわけです。で、イエス・キリストは一度死んで、蘇られましたから。死んだ者にとっても、また生きてる者にとっても、イエス・キリストは私たちの主ですよ。十節、それなのになぜ、あなたは自分の兄弟を裁くのですか？また、自分の兄弟を侮るのですか？私たちは皆、神の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる、私は生きている。すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。みんな、信仰が強かろうと、信仰が弱かろうと、いずれにしても、お互い、私たちは神に向かって生きてて、神のために生きていて、神に感謝しているんですよね、って。それなのに、なんで私たちは、そのお互いその裁き合ったり、またお互い侮り合ったりするんですかって。それはおかしいでしょう。あの人はこの教会に行ってるらしい。この人はこの教会に行ってるらしい。私はこの教会に行ってる。私の教会、この教会こそが一番のそのザ教会で、ここに行ってる人が一番行けてるみたいな。自分の所属している教会が好きというか、それ納得しているのはそれは当然だし、それは大切なことですよ。でもだからといって、例えば同じ町にある久米島に2つ、3つ、4つって将来その久米、あの教会がね、その立ってったとしても、だからその他の人たちと比べて自分はこうだとか、あの人たちはこうだとかって言って、私たちがその本物なんだみたいな、そんなことを思い始めたら、ここにはまるわけですよ。さばいたり、侮ったりするわけですよ。それはまずいでしょう。私たちは皆、神の裁きの座に立つようになります。ただ、その神の裁きの座というのは、これは、なんていうのかな。その私たち、この七節である私たちっていうふうに言われ、そのパウロが言ってるのは、クリスチャンたちの話をしてますから、その私たちは裁かれないんですよ。ですよね。でも、裁きの座に立つようになるんですって。第一コリントを開きましょう。第一コリントの3章。ローマには戻ってきます。第一コリントの3章。第一コリントは、ローマの次ですね。第一コリントの3章の12節から15節。第一コリントの3章の12節から15節。もし、誰かがこの土台の上に、イエス・キリストですね。11節を見ると。信仰ですよ。の上に、金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日、それがその裁きの座の前に立つ時です。その日、それを、ごめんなさい、その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。クリスチャンも私たちこの神の裁きの座に立つようになるんですよ、いつか。で、その時に私たちが地上でどうやってその神に従っていったのか。また、そのどれだけというよりも、どのような動機で神に従っていったのかというのが、ここで明らかになるんです。数じゃないんですよ。質なんですよ。私たちのその裁かれる内容というのは。神が私たちを裁くときに、で、これは裁くというよりも、ある意味その、報いを受けるための裁きですよ。神の国でどのような役割が与えられるのか。神の国で その、どのような、その報いを私たちが受けるのか。それは、私たちのこの地上で、どのように神に対して、どのような動機を持って、その、従っていったかによるわけです。で、金銀宝石で建てた人たちというのは、建物が残るから、その人は報いを受けるんですけど、木草藁で建てた人たちというのは、建物が全部焼けてなくなるんですよ。損害は受けるけども、その自分自身は火の中をくぐるようにして助かるって。救いは変わらないんですよ。救いに関しては。でもその報いを受けるというところに関して、だいぶ違うわけです。私たちが報いを受けたいから、神に従うというその動機はカウントされないんですよ、ちなみに。私は天国で神の国に行ったら、その、もっと治めるものになりたくて、その、今度こそ千尋さんの上に立ってやるみたいな、そんな感じだったら、まあ、皆さんの方が上に行く可能性はもちろんありますよ。私がどれだけ神に、その、従っていて、皆さんがどれだけ神に従うかという。牧師とか牧師じゃないとか、そんな関係ないですから。この地上では、その、夫が、その、妻よりも、その、権威として立てられていますけど、男性が女性よりもね。でももし女性の方が、私の妻が、その、私よりも、神にした、その、良い動機で神に、その、従っていたら、その次の世界では、私の妻が私の上に立って私を治めるんですよ。そういう話です。だその神の裁きの座に立つようになるって。みんなそうなるって。で、いずれにしても、信仰の弱い人も、信仰の強い人も、その、救われるんだって。で、もし私たちが信仰が強いからといって、弱い人を、その、侮ったり、裁いたりするのであれば、それは、その木草藁で立てるようなことにならないでしょうかと。主にある兄弟、姉妹を、その、裁いたり、侮ったりしている、その、動機というものは、火の中をくぐって残るでしょうか。で、私たち気をつける必要がありますよ、ということです。12節。ローマの14章。こういうわけですから、私たちは、おのおの、自分のことを神の御前に申し開きすることになります。だから、他の人のこと気にしてるよりも、自分のこと気にしといた方がいいですね。もう神の前に、この神の裁きの座に立つときには、自分がどういうその動機を持って神にその、神に愛されたから、これほどまでに神が良くしてくださったから、私は神を愛して神に従っていきたいですという、その純粋な動機でどれだけ従ったかということが問われるんですよ。その時には、皆さんいないんですよ。私が神の前に立つ時に、皆さんが後ろでね、千尋さん、ああいうことしてくれました。私にもこういうことしてくれたんですとか。で、皆さんがその神の前に立つ時に私が来てね、この人はね、その私が牧会してる教会でこういうことしたんですよとかって、神に言えないんですよ。もう一対一ですよ、その時には。で、それぞれが、私、おのおの、自分のことを神の御前に申し開けするんですよ。私たちの動機を全部探られて。だから、他の人を裁いたり、侮ったりする、思考が働くんだったら、自分はどうなんだろうという、そこに思考をもっと向けた方がいいですよ。自分のためですよ。13節。ですから、私たちはもはや、互いに裁き合うことのないようにしましょう。だからおそらくローマの教会ではお互い裁いてたんですよ。何か食べるとか食べないとか、この日が大切だ大切じゃないとか、そうやって。いや、それ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさいって。もう二度とやんないって。主イエスにあって私が知りまた確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただ、これは汚れていると認められる。人にとってはそれは汚れたものなのです。で、私たちお互いが妨げになったり、お互いの前につまずく岩みたいな、石みたいなのを置くようなことになることがあるんですよ。私たちお盆を通過しましたけど。沖縄のお盆めっちゃでかいですからね、いろいろと。いっぱい食べ物を無駄にするじゃないですかって。私からしたらすごいもったいないなと思うんですよ。だから、うちには仏壇とかないんですけど、うちの妻の実家にはあるんですよ。で、それで、そこで仏壇に備えられたものを、もう食べないから食べるとかって回ってくるんですよ。さあ、その時どうするかです。ある人は、それを食べるのは、その自分を怪我してしまうって。 そんな偶像に捧げられたものを食べるなんて、そんなことをクリスチャンとしてありえないという人たちがいます。でもある人たちは、別にそんな偶像はどうせ神でも何でもないんだから、その呪いとかそんなんないだろうって。別に食べてもどうしても、食べても別にいいじゃないか。同じ、そういう両者が同じ食卓にそのフェロシップをしたとします。喧嘩になるんですよ。そういう話です。裁いてはいけないし、侮ってはならないって。何食べても、その、汚れないって。でも、その汚れていると認める人にとっては、それは汚れたものだって。いや、これ食べたら汚れるでしょうって私は。私はその神に対して罪を犯してしまうというふうに、本当にその考えてそれで理解しているのであれば、その人が食べてしまった瞬間、それは汚れたものとなって、その神に対して自分は罪を犯すことになるんです。でも別にどうだっていいじゃないか。その人が食べても、別にそれはその汚れたものとならないんです。意味わかりますか？自分が心で決めた通りに、確信している通りに、それが実現するんです。これをやってしまったら、その、神から罰せられるとか、これは罪なんだって自分でその、自分の良心がそういう時があるんです。それに逆らって、そんなん大丈夫だよとか、そんな食べてしまえばいいじゃないかというふうに言ってしまって、どうしようもない、その、何の関係もないんだからとか。でも実はそれを食べると自分は汚れるっていうか、その神に対して申し訳ないって思ってる人が、そうやって無理に勧められて食べるというのは、ものすごいそのつまずきになるんですよ。で、強要してはならないですよ。何を食べるかによって、何を飲むかによって、沖縄とかってもっとありますよね。血入り茶とかどうするのみたいな。血を使ったね、食べ物とか、これ血飲んじゃいけないとか書いてあるけど、どうするのとか。これもこの部類に入りますよ。それを食べるからといって、その信仰を失うわけじゃないけども、でもそれを食べたら神に対して罪を犯してしまうというふうに、その考えている人たちにとってはそれは罪になるわけですよ。それを食べると。良心の呵責を起こすから。人それぞれ違うんですよ。それって。神に対してやってるからね。後でも出てきますけど。パウロは私が知り確信していることは、それ自体で汚れてるものは何一つないって。15節。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。だもしその仏壇に供えられたものを食べると、それは罪なんだというふうに思っている人たちのがいるのにね。あ、これうちの実家からもらって、仏壇からもらってきたものですって超もったいないで、美味しそうですよ、食べませんか皆さんとかっつって、その昼間とかね、夜とかでその振る舞って、その人も大丈夫大丈夫とか言って、その、この両親の呵責を覚えながらこの人が食べたとしたら、それはその人のことを傷つけることになるんですよ。そしてそれはもはや愛によって行動しているのではないって。愛するっていうのはその他者を配慮するってことじゃないですか。その人の信仰がどうなのかとか、その人が何を考えているのか、それ知らないと。フェロシップっていうのはそのためにもあるんですよ。その人が何に対してその両親の呵責を覚えるんだろうか。どのように神に従っているんだろうか。何を食べるとか何を食べないとか。そういうこともフェロシップして、そのお互い交わってる中で、その分かってくることなんです。そういうことがなんか当たり前のように話せるといいですよね、私たちのこの交わりの中で。今日暑いですね、だけじゃなくて。自分が何に対してその両親を痛めるかとかね。あ、これちょっと気にしてるんですとか。別に気にしてないんですけどね、私はとか。それも分かってくるといいですよ。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。まあ、その通りですよ。何を食べるか、何を食べないか。そういうことでその人に良心の呵責を、起こさせて、キリストから離させてしまうのは、それはつまずきの石を置くことになるんですよ。で、車のさっきの言った運転のことも考えた方がいいですよ。もうこの前100キロ出しましたよ、久米島で、とかつって。そんなのなんか自慢しててね、隣ですごく両親の呵責を覚えてる人もいるかもしれないですよ。これ、そのデリカシーというか、考えた方がいいですよ、そういうのは。何を言うかって。16節。ですから、あなた方が良いとしている事柄によって、そしられないようにしなさい。つまり、愛によって行動しなさいって。私は、この、何を食べるにしても、どの日も全く同じだって。 何を食べても別にいいやっていうふうに思っている、これが良いというふうに思っている事柄についてそしられないようにって、その自分が良いと思っていることが他の人の妨げやつまずきにならないようにしましょう。ただし、さっきも言いましたけど、罪の言い訳にはならないんですよ。もう一つ開けましょうか。第一テモテです。一章。第一テモテの一章。第一テモテ。今のローマからですね、私の聖書だと5ミリぐらい後ろです。1センチもないぐらいです。第一テモテの一章。第一テモテの一章の、8節、ごめんなさい、9節から。まあ、8節からでもいいかな。8節から11節まで。しかし私たちは知っています。律法は、もし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。私たち、律法にとらわれるわけではないんですけど、割礼とかね、安息日とかね、食べ物とかね。けど、次のことを知っていて正しく用いるんだったら良いものだと。すなわち、律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順なもの、神に従わないもの、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困なもの、これは性的なセクシャルインモラリティですから、性的に不貧困なもの、難色をなす者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他、健全な教えに背くことのためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によれば、こうなのであって私はその福音を委ねられたのです。これもパウロの言葉です。だからここに書いてあるような、その罪や、またその、健全な教えに背くことが、自分がそれは別にやってもいいみたいな。ちょっとぐらいファミマから盗んでもいいだろうとか、それは別に私の両親の咎めもないし、全然なんか良いことだと私は思ってるんですけど、私クリスチャンですけどね、みたいな。それはおいおいって話じゃないですか。その人が、ああ、信仰が弱いんだねって、そうではないんですよ。それは罪だから明らかに。罪は罪ですよ。それは戒めて、それでその、まあ、寛容を持ってね、豊かな寛容を持って戒める必要がありますよ。違うよって。で、悪いことに関しては、その、はっきりと悪いって言われる必要があるんですけど、その、別にその律法に違反しないような、神のその基準に照らし合わせて、別にそこは、まあ、グレーというか、その自由にしていいよというふうに言われているところに関しては、その事柄によって、そしられないようにしなさいって。私、土曜日の午前中にテニスするんですけど、私は自分で好きでね。でも、もし、他の、その、牧師たちと話をしているときに、土曜日の午前中は日曜日のためにそのずっと祈って、そしてそのメッセージを準備すべきだというふうに言って、それをやらなかったら牧師じゃなくてクリスチャンでも何でもないとかって思ってる人がいたとして、例えば。そしたら私はその率先してそのことを語ろうとしませんよ。そこら辺は知恵を持ってフェロシップする必要があります。その人の救いに、自分の救いにその関係することであれば、それは、はっきりと死守すべきだし、どのレタスを A コープで買うかとか、右買った方が救われるかとか、そういう、どっちでもいいことに関しては、その大きく取り上げる必要はないんです。どっちでもいいんですよ。17節、なぜなら、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。アメンですよ。神の国は何か食べるとか何か食べないとかそんな話じゃないんですよ。そうじゃなくて、義と平和と聖霊による喜びなんだって。私のうちに、皆さんのうちにこれがあるかないかですよ。大切なのは。何を食べるか、何を食べないか、どの日を大切にするか、すべての日が同じなのか。どのようなその生活スタイルで歩んでいるのか、どのような習慣があるのか、どんな趣味があるのか。神の国はそういうものではなくて、その義と平和と聖霊による喜びがあるんですよ。神の前にその正しいと認められるイエス・キリストのを信じる信仰によって義と認められるというこのイエス・キリストを信じる信仰がはっきりとあるんです。で、神との平和があり、また人との平和があるんです。だからそこにそしりとか、裁きとか、あ、ごめんなさい、侮りとか、またそのお互い裁くとか、そういうのはある、その、あるわけないですよ。神の国に。でも苦味とかそういうのじゃなくて、聖霊によって喜んでいるんです。 目の前の状況が大変だったとしても、キリストによって救われているという、その喜びが私を支配しているというか、常に喜びがそこにあるんです。神の国は、その飲み食いのことではないって。義と平和と聖霊による喜びだって。さっきも言いましたけど、もしその人が持っているその習慣とか、趣味とか、それが、その神の国の妨げに、神の国を相続する妨げになるのであれば、それは神が対処なさいますよ。やめた方がいいよって。で、それに従うか従わないかはその人の問題なんですよ。神のしもべだから、神はご自分のしもべを、また神の子供だから、神はご自分の子を、その戒めるでしょう。18節。このように、キリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。だからすべての人にとのその平和をその求めようとしますからね、そうやって。この人が違う考えを持ってるからといって、なんか排除しないみたい。イエス・キリストにあって私たちその受け入れられるんですよ、お互いの違いを。19節、そういうわけですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。私たちのこのフェロシップの中で、その平和に役立つこと。ここで言う平和というのは、世界平和とかの話じゃないですよ。この文脈を抑えると、私たちの間に平和を求める。お互い裁いたり、お互い侮ったりしないという私たちの関係。また、神とのこの恵みによる関係。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みの定義ですから、その恵みが分かってくると、神との関係に平和が与えられます。お互いの関係、お互いの関係の中にも、その平和を追い求めることができるんですよ。またお互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょうって。お互いなんか裁き合ったりしちゃったら霊的な成長なんかないですよ。食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。神の技というのは、イエス・キリストの十字架による救いとか、贖いですよ。何を食べるか何を食べないかによって、その人に与えられた、その、キリストの十字架や救いや贖いを壊すなって。こんなの食べるんだったら、この日に礼拝するんだったら、あなたは救われてないとかって言ったら、それは神の御業を破壊することになりますよ。これをやってる、これをやってない。それによってこの人は救われてない。この人はダメだ。そうやって裁くんであれば、それは神の御業を破壊することになります。立法主義に陥りやすい人というのは、人を裁きやすくて、自分こそがその信仰の強い人だというふうに思いがちです。これをやらない私が正しい。私ある時からお酒やめたんですよ。イエス・キリストを信じた後もしばらく飲んでましたよ。で、その時には私、両親の呵責を覚えたんですよ。ある時に、いきなり。妻が祈ってたかもしれません。あ、これはただまずいなって思ったんですよ。で、それで祈り始めたんですよ。で、今は、その、これを飲むと私は神に対して罪を犯してしまうというような、良心の呵責があるから飲まないではないんですよ。これを飲んでしまった私の救いが揺らぐとか、だから飲まないんじゃないんですよ。私、今普通に飲みたくないんですよ。飲む必要がないんですよ。だから全然平気なんですよ、飲まなくても。で、仕事、そのね、他の別のところでも仕事してますけど、そこで、その、あの、集まりとか行くと必ずその、振る舞われて、お酒が。で、勧められるんですよ。僕、平気な顔して、ウーロン茶でっていう風に言うんですよ。終始、テンション高く。楽しくいられるんですよ、ウーロン茶で。で、それで何か言われても別に僕平気なんですよ。そこに、神に対するその神との関係の中にその私はもうこれで正しいんだって神が正しいと認めてくださるということと神との間に平和があって聖霊による喜びがあるんですよ。そうすることで。別に無理してないんですよ。立法主義的にやってないんですよ。でもだからといってそのお酒がやめられないんですってでも神に従っていきたいんですっていう人のことを私その蔑むつもりは全くないですよ。自分がそうだったから。でも神がその人に、その、離れた方がいいかもねっていうふうに言ってるのであれば、そのこと、それは、その取り組むべきですよ、その人。タバコとかね。それも同じですよ。で、すべてのものは清いって。 でもそれを食べて人につまずきを与えるものだから、その人に対してつまずきの石を置いたりね。自分が何かを食べることによって他の人がそのキリストを信じる信仰をそのやめてしまうとか、そういうんだったらそのものっていうのは全く記憶ないって。21節、肉を食べず、ぶどう酒を飲まず、その他の兄弟のつまずきになることをしないのは良いことです。私、イエス・キリストを信じる信仰を捨てたくないんですよ。それによって与えられた義と平和と聖霊による喜びを捨てたくないんですよ。自分のこだわっているものとこれらを比べると、自分のこだわっているものを捨てたいんですよ。嫌だけど、私の肉は。で、もし神が手放しなさいと言ったら、そこに従いたいんですよ。であれば、皆さんもそうだと思いますけど。であれば、その自分が手放したことに対して、他の人が手放してないからといって、それ下げすんではならないです。侮ってはならないです。自分が手放せてないものに、をその盾にして、手放せてる人たちに対して、その、裁いたり、文句を言ったりしてはならないです。私たちが気をつけないといけないのは、その兄弟のつまずきになることをしないってことです。それは良いことだって。あなたの持っている信仰は、神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。だから、まあ、次まで読みましょうか。しかし、疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜなら、それが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは、皆罪です。グレーゾーンに対して私たちがどう対処するかです。お酒にしても、タバコにしても。いろんなことがグレーゾーンであったりしますけど。罪というのは明らかに罪で、それはもうレッドゾーンで、はい、おしまいなんですけど。まあ、ブラックゾーンというか、これは黒でね、罪なんですけど。でも聖書ではっきりとその、対処してないところが、書いてないところがあります。一日どのぐらいテレビ見たらいいんでしょうか。一日どれだけ聖書を読めば、どれだけ神に対して、その、時間を使えばいいのかとか。書いてないですよ。人によってもちろん違うからです。でもこれでいい。神に対して、これ、今私がやってること、今私がやってないことは、神の前に私はその正しいと認められるんだと確信していること、これが良いことなんだと自分で認めていることによって、裁かれない人は幸せですねって。ちょっとぐらい盗んでもいいや。ちょっとぐらい嘘ついてもいいや。それをよく、それをその良いと認めているんだったら、それは間違いだから直した方がいいですよ。それは裁かれてしまうから。で、何かを食べること、何かを食べないこと、神はそれによって裁いたりしませんよ。それで、その裁かれないんだったら幸福ですねって。でも疑いを感じているのであれば、私こんなことやってしまったって。私これをやらなかったって。ああ、どうしようって。神に申し訳ないなって思ってるんであれば、すべてが許されてるんですが、やってもやらなくてもいいんですが、神の前にその良心の呵責を覚えるのであれば、これをやってしまったことによって、これをやらなかったことによって、それは今すぐやめて、それを今すぐやった方がいいですよ。ちょっとわかりづらいからもう一回言いますけど。もし、やらないことに、これをやらなく、やってしまったということに対して罪悪感を感じているのであれば、それを今すぐやめるべきですよ。また、やらなかったということに対して罪悪感を覚えてるんだったら、今すぐやるべきですよ。そこに取り組むべきです。それぞれのその信仰によって、私はこれを神によ、神からやるんだって。これをやることは、その良いことで、神に受け入れられることなんだということを私たちのその一つ一つの、日常生活の決定とかね、行動を、その神にこれを受け入れられるんだろうかというふうに、その信仰で決めていくべきです。でも、あまりにもその信仰で決めていくというのが、そのおろそかにしていて、ああ、いいんだろうか、とかって、なんかわかんないうちに時間が過ぎていて、気がついたら、なんか、神のためには、十分の 0.1 しか使ってないみたいな。それで、まあ、いいか、みたいな感じになっていって、どんどんなんか精霊が失われていって、神に従うことをやめていくみたいな。それは怖いですよ。私最近、神に言われてることがあるんですよ。もっと私に心を向けなさいって。もっと私にあなたの心をよこしなさいって言われてるんですよ。さあ、どうしたもんかなって。もちろんゼロではないですよ。でも、もっと神のために時間を使ったり、思いを使ったりしましょう、してよって。神に言われてる感じがするんですよ、私個人的に。もっと。 だからその今までその自分の趣味とか自分のなんか興味があることを調べたり、それを見たり読んだりすることに対してなんかあんまり両親の呵責を覚えてなかったところに対を、その今両親の呵責を覚えるようになってるんです。神がその部分私にちょうだいよって言ってるんですよ、私に。だから今格闘中です、私。それぞれ宿題があると思いますよ、そうやって。ああ、神に従いきれなかったなというところ。で、そこは、まあ、やってもやらなくても私の救いは確定してるじゃないかって。イエス・キリストを信じる信仰によって、それで義と認められ私は救われてるんだというところに妥協してはならないですよ。神に対して良心の呵責があるんであれば、やるべきところはやって、やらない方がいいことはやらない方がいいですよ。これ信仰から出てないことは、全部罪だって。かなり過激な発言というか。私たち目覚ましてないとやばいですよ。あまりにも居眠り運転が多すぎて。気がついたら畑に突っ込んでるんですよ。自分の趣味や生活習慣や生活態度に信仰から出てないものがあるんだったらそれは罪ですから。で、神に対して、その、なんか、負い目というか、神に対して、その罪悪感があるんであれば、許しを求めて、悔い改めていく必要がありますよ。もしかしたらそんなこと、他の人は全く気にもしてないかもしれないです。でも他の人と比べるんじゃないんですよ。私の主は、その人じゃなくて、私の主は神であり、イエス・キリストなんですよ。キリストの前に、そこに罪悪感があるということは、それはまずいんですよ。それを正直にごめんなさいって。他の人は別に気にしなくていいって。別にこれやんなくてもいいのに。これやった方がいいのにって。他の人が何を言ったとしても、それは聞く耳を持たないべきですよ。持たない方が絶対にいいですよ。神がそれに対してやってね、やらないでねって言ってるんだったら、その神の声に聞き従う必要があります。で、信仰の強い人も、信仰の弱い人も、私たち一緒にいて、教会として一致していけるはずなんですよ。初代教会もそうだっただろうし、ローマの教会もそうなはずなんですよ。でもやっぱり、その一緒にミニストリーをするかどうかっていうのはまた話が別です。教会の中のある人たちは土曜日に礼拝しないとダメです。教会のある人たちは日曜日じゃないとダメです。それでじゃあどうするのって話になってくるから。一緒にできないねっていうふうになる時だってあるはずなんですよ、そういうことでね。そしたらお互いの信仰を守るために、じゃああなたたちは土曜日にその礼拝をしたらいいよって、私たちは日曜日にしますよって。やりたくないですけど、その教会が二つに分かれるっていうのも、その健全な分かれっていうのはあるかもしれないですよ。それは誰も望まないでしょうけど。でもお互いの信仰を守るために、もしくはその体力があるのであれば、土曜日も礼拝し、また日曜日も礼拝できれば一番いいですね。でもいずれにしても。私たち教会として、そのお互い、信仰が弱い、信仰が強い。それをお互い認めながら、お互い神から言われていること違うから、その中で一つになって一致して、イエス・キリストにあって、その同じ方向に進んでいきたいですよ。で、教会の、その一つ一つの大きなコースを決めるときに、それは一致して、じゃあ次に一歩進みましょうって、信仰で進んでいきましょうって言っていきたいです。本当にその聖書は、細かいマイクロマネジメントはしないんですよ。これを右に行きなさい、左に行きなさいっていうの。毎日の生活。朝起きたら右から一歩踏み出すようにとか言わないんですよ、神。ノイローゼになりますよ、私たち。でも、それぞれにはっきりと言われてることがあるはずなんですよ。で、それに対して私たち、他の人と比べるんじゃなくて、もし自分が取り組んでることに対して負い目を持ったり、またその、なんかプライドを持ったりして相手を裁くんじゃなくて。で、それは神との関係の中にコツコツやるべきですよ。それはお互いあるんだっていうことを認めた上で、私たち一緒に入れるはずなんですよ。最後、一言祈ります。天のお父さん。私たちそれぞれ、信仰の度合いは、その進み具合は違いますけども、あなたの恵みによって、あなたの良い知らせである福音によって、あなたの御子イエス・キリストにあって、また、イエス・キリストを信じる信仰によって、義と認められ、本当にこの罪から、滅びから救われたことを心から感謝します。この天において私たちが、一致して、また同意してますから、どうかこの一致が、キリストにある一致が何をもってしても、崩されることがないようにしてください。お願いします。私たちの一致をどうぞ全ての悪からお守りください。お願いします。その上で、主お願いします。私たち一人一人に、 あなたが願っておられる、宿題、これに取り組んでねというもの一つ一つに、私たちが信仰によって、あなたを、あなたに頼りながら、本当に求めながら、助けを求めながら、取り組んでいくことができますように、その取り組んでいく、その過程で、どうか、人を裁いたり、人を侮ったりすることがないように、主をどうぞ助けてください。あなたとの関係の中で、本当にそのコツコツをやっていけますように、お互いその宿題が、見えるところがたくさんあるでしょうけども、それをその他の人を裁いたり、また侮ったりすることがないように、主をどうぞ私たちの教会がイエス・キリストにあって一致し続けることができますように、主をどうぞ助けてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によってなります。アメン。